ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそということで、今日は先週末のですね、週末に行われたイストリア100 by UTMB、 こちらの100マイルのレースレッドでですね、女子優勝されました宮崎美乃さんです。宮崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、素晴らしい結果というか、まあ、今回オフィシャルのライブ配信もずっとこうやられててですね、もう後半の方はもう君のフィーバーずっと男子選手のところにフィニッシュした後はもうカメラも行ったり追いかけてたって感じで、本当にこうね、クロアチアでこうけれども、いかがですか。まあ、これ今終わってもう一夜明けたという感じですかね。
そうですね、一夜明けて今また夜が来てるって感じですね。はい、
うんうん、どうですか、体調とか今回もトラブルそんな大きな問題なく走れた感じですか。
そうです、今の体自体は特に問題ないんですけど、うん、レースの、うん、まあ、特に後半 4,50 キロぐらいが結構バテましたねなので最後はい、エネルギー切れちゃって吐いちゃってっていうところで、うん、まあ最後プッシュできなかった形ですね。
うん、その辺は配信を見ててもちょっと伺いましたですけどね
はい、そうなんですよね、はい、4,50 キロずっと、うん、追い取りをされるの初めてで、はい、うん、ラスト2つのエイド全部一緒に走ってくれたんですけどまだ行くのって言ったらゴールまで行くよって言われて、
うん、
はい、うん、なんかそういうのなかったんで、うん、新しい経験と、ね、はい、おかげさまでゴールできました
、ね、素晴らしかったと思います。まあ、この前回こうやってお話伺ったのが2月の、ニュージーランドのですね、はい、タラベラだったと思うんですけど、そこからまあ2ヶ月足らずというところだと思うんですけれども、まあ、今回のこのイストリア、ね、こうインタビュー、フィニッシュのインタビューのところでももう今回はスタートからかなりもう先頭についていくというか、なんかかなりいつもとはちょっと違う心意気で臨まれたということなのかなと思いましたけれども、やっぱりそう今回ちょっとこういつもとは違う決意というのか気持ちで臨んだということなんでしょうか。
そうですね、やっぱり100マイル通してちゃんと走ろうとすると、なんですかね、うん、しっかり全部走り切りたいっていうのが、まあ、それで結果を作りたいっていうのは一番最初に働くんですけど、うん、それだとやっぱり世界で勝負できないので、うん、まあ、今回はとにかく前半の差が後半に響かないように最初からついていこうと思ったんですけど、最初のペースがもうキロ4分、うん、一番早いところでキロ4分切ってたし、女子でもですね、
うん、
で、
うん、
結構石がゴロゴロ、ね、捻挫しそうな下りとかもガツガツみんな下ってって、うんうん、下りでも心拍も結構高く170ぐらいガンガン下ってたんで、はい、それで先頭と最初のエイドで離れたんですけど、自分のペースに直したわけでなく、ただ単に追いつけなかったっていう、そのぐらい、はい、ハイスピードの展開を初めて今回100マイルレースでチャレンジしてみました。
この今じゃ少し見たんですけど、まあ、今回そのリッチ・バジェステル・エッフェルホーファーさんっていうのかな、オーストリアの選手みたいですけれども、ここの選手がね、最初、まあ、リードをしてましたけれども、彼女もやっぱちょっと途中でオーバーペースそのだったのかもしれないですけど、フィニッシュしてないですよね、リタイアしたみたいで、してるみたいですよね。
そうですね、だから
やっぱり、
はい、
相当ハイペースだったというのは、美乃さんだけではなかったということなのかもしれないですね。うん、コースのこうプロファイルとしては僕もちょっとサイトに載ってるものを見てくらいの知識しかないんですけれども、かなり前半にこう大きな山集中しているというような感じだったと思うんですけど、どんなこう コースの印象ですかね、この100マイル通しての印象ということで言うと。
そうですね、前半の、区間が、まあ、やっぱり山登りが多い区間だし、まあ、岩場が多かったりっていうところが多いんですけど、後半が思ったよりも前日の雨ですかね、結構降ったみたいで、トレイルが崩れてたり、土壌が結構あったりっていうので、なかなか進みづらく、トレイルがすごく粘土質だったので、シューズにすごいついちゃったんですよね。なんで、トレイルシューズが倍ぐらいの重さになって、すごいもうベタベタ走ってるような、みんなそれで結構やられてたりしました。で、まあ、今回は、一番高い山で、ウチカっていうところあるんですけど、前半の、50キロ地点ぐらいのところで、一番、まあ、1300ぐらいですかね、アップするところで、雨予報だったのが雪予報になってて、雪予報とか、雪が積もってて、で、さらに猛吹雪で前が見えない。っていう天候も、
そうか、吹雪があったわけ
そう
です
なんで
か。
す、そうなんです す。
ごい
は
な。
い。で、そこから土砂降り一回起きて、で、その後、朝方までずっとガスってて、なんで、朝明けるまでに、できるだけ先頭との差を詰めて勝負したかったんですけど、中間地点でかなり、ルートを探すのに苦労してしまって、結構そこで全員が予想タイムよりも遅れてたし、ちょっとそこで苦労してて、なので後半勝負しようってところで、まあなんかいろいろ、はい、また失敗してしまったって感じですね。
ああ、そうか、ちょっとね、夜のお話だったんですね、
あ、
今
そう
の
です
が
ね、
ね。だ
は
か
い。
らライブ配信の中では、ちょっとそういうハードなシーンがね、あまりなかったけれど、そんな見えなかったけれども、けど、確かにシューズは、他の選手も、こう、足の裏がなんか茶色になってて、なんかみんな、そうそう、なんかこう、かなり、ね、滑るというかね、そうですね、シューズについてくるような粘土質の、取れるということだったんですね。けどそういう中でも、まあ、なかなか夜のですね、そういう厳しい天候とか、かなり心折れる部分場面ではあるとは思うんですけれども、このやっぱりそこはそんなにこう前向きな気持ちのままいけたという、そのあたりがやっぱり今回の成功の大きな要因だったんでしょうかね。
そうですね、思想をしっかりできたのもあって、ガスってても、ある程度、まあ、こっちだろうなっ
な
て
る
い
ほ
うの
ど。
はあったんで、自分の中ではある程度余裕持ってるつもりだったんですけど、まあ、後半の、まあ、結構大きく崩れちゃったのもあるんで、それがどのぐらい自分の中で、なんですかね、何が原因だったのかっていうのを今、なんか、考えてはいるんですけど、自分の中で21時間ゴールっていうのを目標にしてて、2時間遅れのゴールなので、かなりバテちゃってるんですよね。で、去年の
やっぱそこ
UTMF
の、
よりも時間かかってしまったし、まだ、は
ああ、
い。
そうか。
なので、前半の突っ込みが影響したのであれば、まあ、圧倒的に世界との差はかなり遠いし、食べ物とかの影響は今回はそんなないのに入っちゃったりっていうので、ちょっとなんかこう、まあ、トレーニングの内容は変えないなと、もう変えないと全然もう通用しないのは分かったんで、一つあるんですけど、まあそれにしても潰れちゃったなっていうところが今、どうしようかなって悩んでるところです。
なるほど。早速もうそっちの分析と研究の方に お気持ちはもう向かってるということどうかなというふうにね、聞きましたけれど。やっぱその後半、まあ、僕らが、まあ、ライブ配信の画面でこう、ね、こうずっと見られるようになったあたりからはもうすでになんかちょっとしんどそうというか、ちょっと途中立ち止まって、もう、
もろうとしてましたから。
ちょっと、いや、もろっていうか、ちょっと気分がね、配信の中ではちょっと胃が痛いんじゃないかっていうことを、
出てまし
解
た。
説言ってましたけれども。やっぱそのあたりっていうのは、結構朝くらいになってから、そういう異変、ちょっとかなり厳しいなっていう状況になった感じなんですか、この胃の調子とか、
朝迎え、
ムカつきみたいなものとかは。
そうですね、朝迎えた時は意外と足も残ってるし、まあちょっとそのさっきのガスとかで、足っていうよりはこう、なんか、脳疲労的なものが結構強かったので、そこをスッキリさせるために全部着替えて、ちょっと朝もまだ10度切ってたら寒かったんですけど、それまでロングタイツ履いてたのを短パンに変えて、ちょっとリフレッシュして、また動き出してはいったんですけど、100、あ、それこそ、その1位の選手と130キロ手前ぐらいで、出会って、で、その選手目標に自分の中で、なんだろう、前より目指して頑張ってたのが、あ、この強い選手と戦えないのかっていうので 次のモチベーションを作るのに、やられちゃったんでしょうかね。
先頭に立ってしまったから
そうです
まあ
ね。
安心したわけじゃないんだろうけど
前
ち
に
ょっとこう
行く、
張り合い
そう
が。
なんですね。そうなんです。ちょうど前も後ろもあんまり選手がいなかったので、その中自分でプッシュする技が足りなかったですね。
けど、配信の中では、今回、英語の僕が聞いたんですけど、パス、あの、マルタン・ガフーリーと、マジェル・バックハウゼンって、僕も知ってる2人が解説してたんですけど、彼らは、もうこれは、もうこういうとこは、ウルトラはつきもの
そう
という
です
か、
ね。
もう頑張れ、頑張れということで、もうここ行けば、もうね、乗り越えられるということで、もうひたすら応援モードだった
あ、そうなんです ね。
のがね、すごい良かったなと、ですけどね。だから僕も、これもしかしたらちょっと途中で、大ブレーキというか、ちょっと、ね、もし最悪の場合は、ちょっとやっぱり難しい、フィニッシュまでも難しいのかなということもあり得るかと思いましたけど、やっぱ途中復活して、街の移動のね、ところとかに出てきたところとかは、やっぱり、足取りもしっかりしてきてとか、そう、気迫というかね 感じた、今回も、レースで、やっぱライブ配信の力偉大だなというか、そう、伝える力偉大だなというふうに改めて思いましたけれど。
そうですね、後半は特にずっとライブ配信の方ついてきてくれてるので、他のカテゴリーの方が、イストレアのレースって、ワンウェイなんですけど、ほぼみんな一緒のコースを走るんですね。なので、後ろからどんどんどんどん抜かされるちょっと悲しさを感じつつ、全員が、私が女性の100マイル1位っていうのを分かるので、全員が応援してくれるっていう不思議なモードで、それもすごい力になりました。
追い越しなが
そう
ら
なん
の。
です、そうなんです。
なるほど、素晴らしい。で、途中、69キロの選手とかが、女子の選手とかも、ぐわーって2人、抜いていったりするから、ああいうのとかも一瞬ドキッとしたりするん
そう
だ
で
ろう
す
なと、
ね。
向こう、選手としては
でもなん
ね、
か
思いましたけど。
女性のやっぱトップってあんなかっこいいよなと思って、そこで、私も1位なのにもうちょっと頑張らないとなっていうモチベーションにもなったし、いろいろすごい不思議な気分でしたね。
と思います。この今回の、そのコースというか、この開催された、この、クロアチアのイストリア半島、クロアチアの一番こうイタリア寄りというか、西側の位置しているということみたいなんですけど、こう走ってみた印象としては、どんな感じ、これまで走ったところとどんなところに似てるとかっていう、我々日本から
そうですね。
応援しているものから分かるような感じでいうと、どんな場所っていうことになりますかね。
そうですね。難しいですね。
難しい。こう、やっぱドライな感じ、暑い、
そうですね。ちょっと乾燥はして、
地中海性。
してたんですけど、例年だと4月のクロアチアって結構春で暖かくなる時期だって言ってたんですけど、4月のもう1日2日に0度近く雪が降ったって言って、空港で、レンタカー借りるときも、かなりちょっと例年とは気温が違って、まあ寒いと。で、全員、ダウン着てましたし、街の人たちも。で、意外とその標高差が、そんなに標高差というか、海抜0メートルから1000メートル超えるのを何回かピーク行くんですけど、その中でかなり温度差も違うし、海岸沿いっていうか、稜線を走ることも多いので、かなり風の影響があったりとかで、結構それでやられてる人も多いんじゃないかなっていう、その辺の、レイヤリングが大事だったり、あとは、そうですね、前半と後半で山のスタイルが全く違うので、その辺の、なんか作戦だったりっていうのは私も、ちょっと、いつものレース、ぐるっと一周、っていうのよりも、ワンウェイってちょっとやっぱり難しいなというか、ありました。ただ、街並みはもう、ザ・クロアチアで、なんか南の方のアドリア海とかの方のイメージが強かったんですけど、どこ行ってもオレンジの瓦の綺麗な街並みがあるし、後半は特にそういうちょっと丘の上に教会がすごい立ってて、その街に集落ができてるってところを、山を登って降りての繰り返しで、登ったらすごい綺麗な、クロアチアならではの石造りの、なんですかね、伝統的な建物のところつくんで、すごくその辺は、後半はより観光欄に近い形で、でもほぼトレイルですね。街の中だけちょっとロード走って、またトレイル入ってっていうのなので、かなり走る側としてはすごく楽しい。後半はその旅ランしてるような気持ちにもなって。なので、100マイルの人たちはかなり、なんですかね、山も海も街も楽しめるし、60キロ、20キロの人たちはモトリランニングのザ楽しさの部分を味わえるところなので、かなり、今回日本人も5人ぐらいでしたかね、参加されてるのが。日本人もすごくそういう、ちょっと遠めのトレイルで異世界を感じれて楽しいところじゃないかなと思います。
まあ、この春のね、こう100マイル挑戦するというには、場所、ね、場所としてはいい選択肢というか、こうね、かもしれないですよね。なるほどね。ちょっと僕も、ちょっとね、まあ、勉強になりましたけれども、それで、まあ、この君野さんの、こう、インタビューとか、あと、実は今回のこれ、ここまでのレースのこうリザルトとか見てたんですけれども、まあ、こうインタビュー、レース終わった後のインタビューでも、こう、UTMB モンブランの優勝が目標で、そこを目指してやってますっていう話が、もうはっきりおっしゃってて、こう、なかなかね、こう最近はそういう大きな、こう、なんていうか、こう優勝目指しますみたいな話って、なんかトレイルランニングの世界で、こう、ガツンとそうい
あ、そう
う
なんです
ね、
か。
目標掲げるっていう話、こう聞く機会が、ちょっとね、いやいや、他の人も含めて、僕は少なかっただけかもしれないですけど、でもそういう中で、こう、強い決意、そういう中だから、改めて強い決意感じましたけれども、改めて見てたんですけど、最近は本当にもう100マイルというところに集中して、年こう、2ヶ月おきとか3ヶ月おきとかって感じで、かなりハイペースって、まあ、それ人によるんだと思うんですけれども、その辺はこうインタビューのところとか、配信のこう、ま、マルタンとかも言ってましたけれども、こうリカバリーとかはなかなかこう、どうやってうまくそうやって走ってるんだという話をですね、が話題になってましたけれども、ご自身ではどうですか？そんなにハイペース、オーバー、こうハイペースというか、リカバリー っていうことを考えると、十分なレストを取れてないんじゃないかっていうのは、それは杞憂に過ぎないって感じですか。ご自身ではどういうふうにそこはお感じになってますか。
そうですね、去年の UTMB からブルガリアが1ヶ月なかったんですけど、そこ
そ
が
うですよね。
一つ去年の大きな目標で、いろいろ自分の生活スタイルも走り方も変えたところで、いけたっていうのが一番の自信になってるんですけど、今はそうですね、その後タイに出て、ニュージーランド、クロアチアって、この間の中では疲労感は全く感じず、次のレースには行けてるので、リカバリーは全然問題ないんですけど、ただパフォーマンスアップっていうところはできてなくて、そこがちょっと課題なので、今の自分の力をどうやって出すかっていうところの経験値はついてるんですけど、自分のパフォーマンスを上げたところで勝負するっていうのができてないので、それを、まあ今年9月までに、まあハードルックが次あるんですけど、
ああ、そうだ、ハードロック。
そこは、自分の中でもうちょっと、小さい目標を立ててやらないと、まあ、ただ出てるだけになっちゃってるので、それだともったいないなと思ってます。
まあ、とはいえね、ハードロックも、モンブランも貴重、このね、いい魅力的なレースというか なので、なかなかこう そういう、こう、実に走ることを楽しみたいということと、こうトレーニングを積むということとのバランスがね、まあ、嬉しい悩みというべきなのか、なんか、そこがね、鍵になってくるんでしょうかね。けど、まあ、こう、そうなんですけど、リザルトということで見ても、まあ、少しずつ、少しずつというか、なんか、着実に積み上がっているというか、前回の、去年のね、リザルトとか見ていても、この春にやった UTMF も優勝でしたし、まあ、このピリンウルトラ、ブルガリアの9月のレースもおっしゃったやつも優勝。で、タラウェラもね、2位ということで、だんだんやっぱり、こう、手応えというかですね、あと、周りの、こう、いろいろ、レースのね、このいろんな表彰の場とかでも、かなり注目というか、話題に、人の目を集めるというか、こう名前がね、知られていく存在になってこられたんじゃないかなというか、そういうことを実感されてるんじゃないかと思いましたけど、どうでしょうね、やっぱそこは、
そうです
海
ね。
外でも、
少しず
こう、
つ。
知られてきてるという、ありますよね、きっと。
そうですね。まず前回ニュージーランドで今回がクロアチアってちょっと場所が違って、出てる選手もやっぱり全然違ったので、最初から自分のことを知ってるっていう人は少なかったは少なかったんですけど、やっぱタラウェラで2番に入ったっていうので、ちょっと注目はしてもらえてたし、まあ、でも完全にウォームズレーが今回はいたので、やっぱすごいな、かっこいいなと思って、
いや、けど、一緒にね、1位でね、こう男女の1位ということですから、もう全く、
いや、
もう、
全然。
肩を並べたというふうに言っていいのかと思うんですけれど。そうですよね。いや、けど、そういう意味では、勢いに乗って、こう、上昇気流というかね、いい方向で今、向かってらっしゃると思います。これから楽しみなんですけども、そうすると、次の大きな、レースということになると、6、7月のハードロックということになりますか？
そうですね、ハードロックは、正直なところ、エントリーの回数を増やせば出れる確率が上がるってことで、去年チャレンジしたら当たっちゃったっていうところがあるんですけど。
初めてのエントリーなんで
そう
す
なん
ね、
です、そ
そ
う
ういう
なん
意
で
味では
。
。ああ、そうなんだ。
で、他の人にな も
る
女
ほど。
性で、やっぱり受かるっていうのも少ないし、一発目も少ないっていうのなので、ちょっと、スケジュールに入ってなかったんですけど、いつか出たいレースをもう前倒しにして今年出ようと。で、まあ自分も、低酸素トレーニングのトレーナーしてるのはあるので、なんか自分の知識使っていろいろできたらいいなと思って、今、ちょうどそれこそ、ニュージーランドは他のヘイデン選手に、 ハードロック出たことあるし、自分の好きなエリアだからって言って、いろいろ教えてもらったり、今回もジムに、はい、高所どうしたらいいんだって言って 質問したりで、はい、その経験値は上がってます。経験値っていうか、はい。
ああ、いいじゃないですか。
はい。
ええ、いいじゃないですか。だからそういうね、やっぱだんだんそういうネットワークというのか、人のね、こう、つながりができてくると、やっぱり自信にもつながるし、まあ、もちろんノウハウという面でもね、
はい。
いろいろね、貴重な機会ですよね。という、そうか、さすが、なるほど、素晴らしい。そして、UTMB も、その後、1ヶ月ちょっとで控えてますもんね。なかなかハードロック UTMB のダブルっていうか、トリ
は
プル、皆さんの場合はもうトリプルなのか、もっと上、それだいぶこうチェーンリアクション的につながってますけれども、やっぱそこは成功というか、まあ、完走、両方完走するというだけでもなかなか大変なことだと普通には思いますけれども、ね、今の勢いならなんか、ちょっとすごいことが起こりそうな予感もしますね。はい、楽しみな夏になりそうです
ありがとうご
ね。
ざいます。
ね、わかりました。その後、まあ、ハードロックまでの間はまたちょっとに日本
そう
に
で
も
す、は
戻ら
い。
れて、なんか、ということの形で、どっかでね、こう報告というか、応援の機会、なんかそういう、ね、日本のファンの皆さんとも、
あ、
ね、
そうですね、はい。
声が聞ける機会もきっとあるかと思いますん
はい。
で。なんか日本のそういうイベントとかレースとかに出るとかっていうのもあったりするんですか？それはまあ特段予
そう
定は
なん
ない
で
ん
す。
です
レー
か？
スはなくて、報告会でちょっと何個か回る予定はあるんですけど、はい。あとは UTMF の応援には行こうと思ってます。
あ、そうですか。じゃあ帰国
は
し
い。
て、あ、わ
ちょっ
か
と
り
ス
ま
ター
し
ト
た。
には間に合いま
じゃあ
せん
今
が、
週末に、
はい。
わかりました。それは楽しみというか、日本のファンの皆さんにとっては、こう、大きな、一つ多めの大きな情報かと思いますので、わかりました。ということで、私もちょっと、富士、河口湖の、時期ハイランドの方に、ね、行きますので、またどっかでご挨拶できればと思いま
はい、
す。
久しぶりにお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ちょっとまだお疲れのところだと思うんですけど、お時
いい
間いただいてお話を伺いました。ありがとうございました。研修末に行われた、イストリア100バイ UTMB のレッド、100マイルのレースで優勝された宮崎美乃さんでした。ありがとうございまし
え。ありがとうご
た。
ざいました。